If you have a heart
if
to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜も直木賞作家の小川聡さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
先週は直木賞受賞第一作、君が手にするはずだった黄金についてこのお話を伺ったんですが、いやでも直木賞作家になると忙しさってのはどういう体感的には変わるんですか？
そうですね、まあ、受賞後はやっぱりその受賞に関する取材とかがいっぱいあったりして、こっちもね本売るチャンスなんでなるべくこう引き受けたりとかして、まあ、だからそういうので結構忙しくなりますね。あと新聞にエッセイ書いたりとか、まあ、そういう仕事は増えますね。
なんか受賞会見で早く終わらせてお酒飲みたいっておっしゃってましたが、
はい、
あの後は美味しいお酒飲めたんですか？
朝まで飲みましたね、はい、
なるほどね。講師ともに充実されててご結婚もされたということで。
そうですね、はい。
漫画家の山本佐保さん、どうですか、あの小説と漫画だと話題とかは？
でも家ではね、はい、全然仕事の話はあんまりしないので。
そうですか。
そうですね、うちはお互いの作品をお互い読まない、
あれ
っていう条約というか
条約、
はい、
あるんで、はい。先週ちょっとあの小川さんの最新作がちょっと村上春樹さんを思い起こさせるところがあるなと思ったんですが、村上さんはなんか奥様に作品読ませるみたいですね。
そうですね、奥さんが最初に原稿を読むっていうのは結構有名な話ですよね、う
んうん。小川さんは最初に原稿を読むのは
編集者ですね。
そうですね。
結構村上さんのところとまた事情が違うのは、2人ともこう表現の仕事をしてるんで。
なるほど、そうですよね。
だから例えば僕がなんかエッセイ書くときとかに、うん、家で試したりとかするわけですね、話とかして。でその家でちょっと試した話をエッセイにして、それ読まれたら、あの話こういう風に書いたんだとか。
なるほど。
ちょっとそういうお互いね、そういう外に発信するというかね、表現する以上やりづらさみたいなねのがあるから、お互い別にその相手に向けて書いてるわけじゃないんで、もっと遠くの読者に向けて書いてるんで、まあ、必要以上にこう意識しないようにお互いの先を読まないみたいなことにしてますね。
プロ同士のすごいなということで、今夜もですね、直木賞作家の小川聡さんをお迎えして、小川さんの人柄そして今後の展開などいろいろとお伺いしていきたいと思います。小川さん、今夜もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは小川さんのプロフィールをご紹介します。小川聡さんは千葉県のお生まれです。東京大学大学院総合文化研究科博士課程在学中に2015年、ユートロニカのこちら側で第3回早川 SF コンテスト大賞を受賞しデビューされました。その後2017年、ゲームの王国で第31回山本周五郎賞、そして第38回日本 SF 大賞を受賞。2019年には短編集嘘と青天が第162回直木賞候補となり、2022年刊行の地図と拳で第13回山田風太郎賞と第168回直木賞を受賞されました。また同じ年に刊行された君のクイズは第76回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門を受賞されていらっしゃいます。ということで、小川さんは東京大学大学院総合文化研究科博士課程に進まれたってことなんですけど、理科一類なんですよね。
そうです、
理系で、はい。その時には何をされようと思ってたんですか？
その時には数学とかね、物理とかが好きだったんで、まあ、一回工学部にもね、進学してるんで、だから、茂木さんとちょっとね、似てるっちゃ似てるかもしれないんですけど、まあ、理系のね、なんか研究したいなっていうのはありましたけど、はい、漠然と。でも、まあ、高校生なんで、わかんないですよね。大学生になったと自分が何するかって、まあ、わかんないからこそ、東大に入ったっていうのはあるんですけど。
そして、高校は渋谷教育学園の幕張、いわゆる渋幕だったってことで、はい、高校の時から実は SF を書かれたっていう噂が、
いや、高校の時書かれてたっていうか、一回だけ 書いたものが実家のパソコンになんか残ってて、それを母親が勝手になんか保存した、そうですね、送ったっていうのは、勝手にこう履歴書送られたみたいな話なんですけど、そういうのありましたね。
小川さんは SF からもう大河的な小説、はい、そして今回の君がテニスだった黄金については、これちょっと
小説、
はい、実験小説的なものがあると思うんですけど、もともとのその読者としての小説体験ってのはどのあたりが中心だった、
はい、一緒にハマったのは SF ですね。
なるほど。
筒井康隆とか、はいはいはい、レイ・ブラッドベリーとか、うん、まあ星新一とかね、あと小松左京とか、うん、まあそういう SF に最初ハマりましたね。
日本の文学界ではなかなかその SF があまりね、はい、正当に評価されないと、だから直木賞も SF 的なものには与えられない傾向があるっていうことを言われてるんですけど、地図と拳で直木賞を取られたわけなんですけど、はい、やっぱり小川さんジャンル超えちゃってるから、そういう意味においては文学界でもかなり変わった存在ですよね。
そうなんですかね。まあただ最近はあんまりこうジャンルも気にせず書いてる人も増えてるのかもしれないし、あともっと言うと最近は SF 小説とかも、まあ要は編集者とか、あるいはその作品を選ぶ選考委員とかも SF に理解がある人が増えてきてるというか、 SF 小説読める人がね増えてきてるから、文学賞とかもね取ったりとかもするようになってきてると思いますけどね。
直木賞を SF 作品が取る日ってのは来るんですかね。
来ると思います。もう近いと思いますね。
あ、そうですか。
京極さんがね選考委員に入ったんで、
う
ん
う
ん、
あ、京極さんがじゃあ SF 作品を推す可能性がある。
京極さんは SF 読める人だし、まあ、ご自身でもね、うん、SF 小説書いてらっしゃるんで、今むしろ追い風ぐらいあるんじゃないかなと思ってますけど。
でももともと地図と拳も、はい、あれは虚構の満州の都市ですもんね、はい、SF といえば SF っぽい、
ま、そうですね。まあ僕もあんまりその SF っていうのはね、何が SF だっていうのを定義しようとすると大体揉めるんで、まあこの SF っていろんなレンジがある中で、すごく広く取れば SF って呼べるかもしれないですね。
主人公の一人の女の人が右腕がどういう時に使えるかということとか、はいはいはい、あと修行の時の設定とか、はい、あれは明らかにだってフィクションですもんね。
そうですね。結構そのSF 小説を書いてるときに使うような筋肉というか、うん、想像力みたいなものを使ったと思います。
それにしても小川さんやっぱり読者のこと一番大事に考えてらっしゃるんですかね。
やっぱり小説を書く以上、読者がどう感じるかとかどう読むかっていうのを何より第一に考えなきゃいけないなっていうのは常に思ってます。
あの本屋大賞の候補になった君のクイズなんかは、はい、あ、こういう作品の書き方もあるんだなと、はい、すごいですね。どっからあのアイデアは。
そうですね、まあ単純に競技クイズの話をね書きたいなっていうのは思ってて、で僕のねあの周りにたまたまね競技クイズが日本トップクラスに強い友人がいたんで、まあ話を聞いたりとかして、これは面白いと思って書こうと思ったんですけど、ただどういう設定というかね、どういう風な座組というか入り方にすれば一番クイズに興味ない人でも楽しんでもらえるかなっていうのをこう考えた挙句出てきたのがやっぱゼロ文字押しじゃないかっていうね。
これはね、はい、今作者の言葉が出ちゃったんであえて言いますけど、クイズの決勝戦で何も問題言わないうちに押しちゃって正解しちゃった、これどういうことだってとこから始まるんですよね。
そうなんですよね。僕麻雀が好きなんですけど、麻雀やる人ってみんな共通の多分夢があって、それ天宝って言って配られた段階で手が上がってるっていう手を、
そういうことは今まである、
いや、ない、もちろんないんですよ、うん、もう本当に天文学的な確率でしか起こりえないんですけど、それがまあ麻雀やる人は一度は経験してみたい夢、まあ大体みんな持ってると思うんですけど、クイズにおいてのまあ言ったら天宝みたいな、そういうその何もしないうちに正解しちゃうみたいなのを書こうと思ったって感じですね、
はいはい、だって普通問題読まないうちに正解したってことは、これちょっと八百長なのかなと思ってたら、はい、そもそもクイズとは何かっていうのについての非常に深い洞察が入ってきて、最後はあ、そういうことなのかって、なかなかすごい小説ですね。これでも君のクイズもジャンル分けが難しいですよね。
そうですね。もともと最初に掲載したのはトリッパーっていう、まあ純文学のね小説とかが載ってる雑誌ですし、その後単行本にして日本推理作家協会賞っていうね、ミステリー小説がねもらう賞もいただいて、まあ僕もあんまりこう書いてる時はね自分がどんなジャンルなのかとか考えないんで、出来上がった後にいろんな評価のされ方をしたのかなという気はします。
これジャンルから発想しないってことになりますと、何から発想してるんですか。
まあだからそれこそ ビートルズがロック作ろうと思ってロック作ってるとかじゃないと思うんですよね、うんうんうん、まあ分かんないですけど作ろうと思って作ってるのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ単純にこう自分が今書きたいものとか興味があるものをなるべく面白くいろんな人に楽しんでもらえるように書くっていうのが僕は常に心がけてることなんで、あんまりそのミステリー書くぞとか、うん、SF 書くぞとか歴史小説書くぞとかなんかそういうのはあんまり考えない。でそれは別に考えないようにしてるとかじゃなくて、僕がその小説書く上で単純にこう思考にあんまり入ってこないって感じですね。
なるほどね。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も直木賞作家の小川聡さんを迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
小川さん、前回8年前に出ていただいた時に、はい、この方は話がお上手だとか言われてたのが、現在東京 FM でストリートフィクション by サトシ小川という番組をお持ちだということで。
そうですね、はい。
毎週日曜日朝5時半からということなんですけども、どういう番組でしょうか？
まあ毎回大体こうゲストの方を呼んで、そのゲストの方の作品だったり著書だったり、あるいは興味関心のあるテーマだったりとかを伺うという感じの番組ですね。まあ本当にいろんなジャンルのゲストの方をお呼びしています。はい。
いかがですか、その作家で、はい、そしてラジオをやってるっていうのは。
むしろね、茂木さんはどうですか、ラジオをやってて。
ラジオの時間ってなんか楽しいですよね、はい、この東京 FM はだからまた比べるわけじゃないんですけど、はい、時々村上春樹さんもいらして、はい、おそらく村上さんと日本のメディアの接点としては唯一に近い、はい、
そうですね、東京 FM は
ことでされてると思うんですけど、はい、なんか作家とラジオって相性いいんですかね。
どっちもね、言葉のメディアというか、うん、言葉喋りだけの、まあ、小説もね一つのボイスなんで、そういう意味ではこう近いかもしれないですね。あとちょっとこう聞いてる人とこう喋ってる人の距離感っていうのもちょっと近い感じがしますよね、
はいはいはい、
それがだからちょっと小説とかと近いのかもしれないですね、
うん、小川さんはもうこれからもどんどんどんどん活躍されていかれると思うんですけど、ちょっとあの視点を広げて、はい、小説物語の今後の流れっていうか未来については何か傾向として感じてらっしゃることありますか？
まあ、小説で言うとね、最近やっぱり AI がすごくあの同業者の中でもね、うん、こうどうなるんだって話題になったりはしてますよね。そのチャット GPT とかが物語っぽいものをね生成したりするようになったりとかしてて、仕事なくなるんじゃないかとか恐れてる人もいたりはしますね。
あの東大時代は野谷茂樹さんにも随分教えを受けたということですけど、はい、野谷さんなんかはやっぱりずっとビットゲンシュタインなんかを参考にして、はい、言葉の意味論とかね、はい、ずっとされたじゃないですか、はい、でどうですか、そのまさにおっしゃった今人工知能の時代に、はい、だからこそ人間の書く小説の意味っていうのは小川さん考えたりしたことありますか？
は
い、
結構ね、僕はやっぱりそのチャット GPT とかの仕組みもそうだけど、うん、人工知能ってその人間が持ってるこう人間がどうやったら納得するかとか、どうやったら分かったつもりになるかみたいなのをこう満たすような答えを出すのってすごく上手なわけですよ、うんうん、だからやっぱり小説ってある意味ではそういう側面もあって、こういう欲求を満たしたいと思ってる人がその欲求のために読む、例えば泣きたいと思ってる人が感動するために読む小説や、まあ、驚きたいと思ってる人が驚くためにこう手に取るミステリー小説なんかもやっぱりあって、でそういう小説っていうのは需要がずっとあるし、まあ、今後もね需要はずっとあると思うんですけど、まあ、そういうその読者が欲しがってるものを与えるみたいな形ではいつか僕は AI にかなわなくなる気が来るのかもしれないと思いつつ、うんうんうん、ただその小説はそれだけじゃなくて、読者がまだね欲しがってないはずの欲望を生み出したりとか、うん、あるいは読者のその欲望の仕組みとか価値観自体を変えたりとか、そういうこともできるものだと思ってるんで、そういうのはね AI のね得意とするものじゃないのかなって僕は思ってるんで、まあそこでは全然人間もまだまだね勝負はできる、しばらくは、まあ本当に何十年も経ったら今からね想像もつかないようなこともね AI もできるようになってるかもしれないんで、何とも言えないんですけど、結構楽観的に思っていますね。
小川さんが生成 AI とは明らかに違うのは、一作ごとに全然違う世界に行くっていうことで、今回の君が手にするはずだった黄金についても、今までの作品を生成 AI に入れて、
はいはい、
この作家の次の作品生成してみようって言ったら絶対これ出てこないじゃないですか。
確かにそうですね。なんかそういう作家を名乗っていきますかね、 AI 時代に強いみたいな。
今後はどういう作品を書かれる予定ですか？
そうですね、次に連載でね書く予定なのはあのベンチャー企業の話なんですけど、それも現代の舞台なんですけど、うん、また全然違う話にはなるかなと思ってますね。
ちょっと世の中にある噂で、小川さんは 小説書くときプロット考えないで書き始めるって本当ですか？
あ、そうです、はい。
どういうことですかそれは？
なんだろう、この話がどこに行くのかなっていうのを常に自分と相談しながら進んでいくというか、
ええ、
まあ僕の中で小説書いてるときにやっぱりどういう風な道のり進もうかって考えてるときが一番楽しいんで、
うん、
最初にこうプロット書いちゃうとその楽しみがなくなっちゃうから、なんかちょっと作業みたいになってこう苦痛かなみたいな気がしてて、だから書きながらこうどうしようかなって考える時間を残すためにプロットは書かないに書いてるっていう感じですかね。
ってことは次の作品もも
ちろんどういう話になるかは書いてみないと分かんないんですけどまあただ大枠はね一応僕の中で決めてはいるんですけど、それに従いつつもまあどういうテーマになるかなってちょっと自分でも期待してるって感じですね。
だとすると、うん、なんでプロットなしで書き始めて、はい、全部起承転結辻褄が合うんですかね。
結構ね辻褄合うんですよ。なんか
合うんですか
なんていうのかな、なんかね、まあ合わせに行くこともあるし、
うん、
まあもちろんね合ってないこともあるんですよ、
うん、
自分が辻褄忘れてて、
うん、
でもまあなんかね自然と収まっていくんですよね。
この番組としては村田沙耶香さんがいらした時に、はい、村田さんが一日中プロット考えてるって言って、それが自分の作品のプロットじゃなくて、はい、映画見た時に、
はい、
映画のストーリーを公開用とか言ってずっと何千も何万も考えてるって、
はい、
話を伺った時以来の衝撃ですね。
そうです
今の話は小川聡さんすごいな。それ普通の作家がみんなそうってわけでないですよね、きっとね。
いや、でもね僕が同業者に聞いたアンケートだと半々ですね、うん、プロット書く人と書かない人は
半々、
はい、ただまあプロットを書かない人の方がつじつま合わなくなることが多いんですけど、まあ、僕もどうしようもなくなることもあるんで、ね、ただ作家半分ぐらいの人はプロット書かないで書くって言ってますね。みんな
リスナーの皆さんは真似をしないでくださいねどうですか、作家になりたいっていう人も聞いてると思うんですけど、はい、なんかアドバイスありますか？
そうですね、僕はまあ何事もそうだと思うんですけど、楽しむことが一番大事だと思うんですよね、
うんうん、
その長続きしないんで楽しくないと、
うん、
だから自分がこう何を書いてる時が一番楽しいかとか、自分がこうどういう時に楽しんで執筆してるかっていうのを自分でこうちゃんと自覚して、で長く続けることが一番大事なのかなっていう気はしますね。で本当に自分が書く時に楽しんでいたら、そのたとえ評価されなかったり他の人に何言われても、その楽しかったっていう経験はね否定されないんで、で結構それはプロでもなかなかできないことなんで、仕事を楽しむっていうのが僕は一番精神的にもいいし、で結果にもそれが一番つながるんじゃないかなと思います。
とてもね深いお話を伺って思います。皆さん楽しんで継続してくださいね、今夜も直木賞作家小川聡さんをお迎えしてお話を伺ってきたのですが、そろそろ和解の時間となってしまいました。この番組のテーマ夢と挑戦なんですけども、今後挑戦したいこととして夢何でしょうか？
そうですね、去年からずっとね休みがなく過ごしてきてるんでまあすごくこう身近なところで言うとね休みたいですね
休みたい
何ヶ月かぐらいね、ちょっとこう例えばどっか行ったりとか遠く行ったりとか旅行したりとか、まあコロナでね海外旅行とかもしばらく行けなかった時期あったんで、まあちょっとねじっくり海外とか行きたいっていうのが今のちっちゃいかもしれないですけど夢ですね。
ぜひお休みになってください。小川さんはですね現在新潮社より直木賞受賞第1作君が手にするはずだった黄金についてを発売されていらっしゃいます。今夜はですねこのご著書に小川さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちくださいね。ということで今夜も直木賞作家の小川聡さんをお迎えしました。小川さん2週続けてありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も直木賞作家の小川聡さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか？いやーすごいね、プロット考えないで書き始めて最後ついつまが合うんですよっておっしゃってましたが、いいね。僕やっぱりプロのねお話を伺うときにいいなって思うのはそのあたりでね、 なんか昔サッカーの日本代表の方にリフティングは何回できますかって聞いて、いや我々は息を吸うのと同じなんでリフティングってやろうと思ってたらいつまででもできるんですって言われた時に、あ、プロってそういうもんなんだなと思ったんですが、今回の小川聡さんのね、プロと考えなくてもなんか最後ついつまがっちゃうんだよっていう話は、やっぱりプロのサッカーってそういうところでプロというものが成立してんだなってことをね改めて思いましたね。皆さんもぜひ小川聡さんの作品、これからもどんどんね新しい世界が展開されていくと思うのでお読みいただけたらなと思います。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してまいりました小川聡さんの最新刊、君が手にするはずだった黄金について、こちらに小川さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私向きに聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は今年デビュー15周年イヤーに突入されたシンガーソングライターの酒井優さんを迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。